本日のオープニングナンバーはザ・ハイローズで青春でした。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私永野由佳がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のゲストをご紹介します。舞鶴東遺族会会長の坪倉大作さん、舞鶴西遺族会会長の南房夫さん、そして舞鶴市福祉企画課より山内智美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日はですね、11月23日に執り行われます舞鶴市戦没者追悼式についてお話をお伺いしたいと思います。山内さん、この式の概要を教えてください。
はい、失礼します。舞鶴福祉企画課の山内と申します。すいません、11月 の23日の舞鶴市戦没者追悼式につきまして概要を説明させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
すいません、戦争で、この式典なんですが、戦争で亡くなられた舞鶴市 の約2400柱の戦没者を追悼し、また恒久平和への誓いを新たにするためにこの式典を執り行う予定にしております。
はい、
概要なんですが、その式典の内容としましては、まず戦没者の追悼はもちろんなんですが、まず戦没者の追悼をするために献花であったりとか、黙祷を捧げた後、追悼の言葉を各来賓等に伝えていただいた後、献花をしていただくという、一部がそういう構成になっております。
はい、
はい、でその後にですね、2部としまして、海上自衛隊の音楽隊と、日生高校と の合奏であったりとかですね、今年はちょっと開元記念事業といたしまして、日生高校の書道部の、書道パフォーマンスの方を予定させていただいております。で、式典としましては朝の、9時から受付が始まりまして、10時開式の予定になっております。で、そこから一部 の式典自体は、11時10分頃まで の予定となっておりまして、その後10分ほど休憩を挟ましていただいて、はい、2部の方に移らせていただいて、式典自体は12時お昼には終わるような式典となっております。
はい、なるほど。ということで一部二部ということで二部制になっているというこの式典なんですが、戦争で亡くなられた約2400柱の舞鶴市戦没者を追悼するために行っていらっしゃるということで、これはもう毎年されているんでしょうか。
そうですね、毎年秋の時期にさせていただいておりまして、
はい、
以前は、10月の、末ぐらいですね、平日に行っておったんですが、市の追悼式といたしまして、市の、遺族の方も参列されておるんですが、遺族会と市と共催の形でこの式典取り行わせていただいておるんですが、
はい、
遺族の方も高齢になられて、だんだんその参列者が少なくなってきているという状況の中で、やはり市としましても次世代の方に子どもさんたちに、そういう、昔の人の戦没者の思いであったりとか、そういう歴史のことを、引き継いでいく継承していくことが大事ではないかということで、平成28年度から子どもさんが参列するような形で式典を開催していくということになって、その式典で実施をしております。
なるほど、はい、そしたら以前はこの遺族会の皆さんだけで平日に行っていらっしゃったと。
そうです、市と遺族会との共催という形は変わってなくてですね、平日 の共催という形でさせていただいておりました。で、実際その子どもが参列しやすいようにということで、土曜日の方、土日ですねの方に、平日からそういう祝日であったりとか、土日の方に日付を変更してですね、参列子どもができやすいようにということで、休みに開催するようになりました。
なるほど、はい、平成28年からは土日に開催に変更になって、今の時代を生きる子どもたちにも、ぜひこの 引き継いでいきたいという思いで参加しやすいようにということで開催が変更になっているということですね。さあね、この舞鶴市の戦没者追悼式なんですけれども、本当にね、この今日はね、遺族会から坪倉さんと南さんにもお越しいただいておりますけれども、私たちは戦争を知らない世代になりますよね。でそういった我々とか元下の世代とかは、そのやっぱり昔そういうことがあったっていう、どこか人事のようなところも心のどこかにあるのではないかなと思うんですけれども、実際にこのね、舞鶴でもそういった大切なご家族の方を戦争で亡くされた方が実際に今も住んでおられて、本当にね、そういった辛い思いたくさんしてこられたとは思うんですけれども、それがもう昔そうだったです、もう今関係ないやんではなくってですね、やっぱりそういった先人がもう命を張って体を張ってこの国を守ろうとしてくれた、そしてそういう人たちがいてくださったからこそ、私たち今の時代をこうして平和に安心して過ごせることができる、これは本当に当たり前のことではないんじゃないかなというふうに思うんですよね。なのでこういった過去の、経験ですとか、その実際にあった出来事っていうのを、まあ今の時代を生きる我々がまず知るというのも大切なことなんじゃないかなと思うのですけれども、これそしたらそのどなたでもこの式典は参加していただけると、
はい、そうですね、はい、ご自由に参加していただけます。遺族の方はもちろんなんですが、ご家族にその戦没者がおられない方でも、一般の方でも自由に参加していただけますので、
はい
はい、ぜひご参加いただければと思います、
はい、この式典ではね、その黙祷の追悼の言葉も、はい、あるというふうにおっしゃってたんですけれども、そういったね、経験された方からの生の言葉を直に聞けるチャンスでもありますので、ぜひね、遺族がいらっしゃらない方でもどなたでも参列していただくことができるということですので、よかったらこの機会にご参加いただけたらなと、はい、一般の方にもご参列いただけたらなと思います。それではここで1曲お届けいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私長野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はゲストに舞鶴東遺族会会長の坪倉大作さん、舞鶴西遺族会会長の南房夫さん、舞鶴市福祉企画課より山内智美さんをお迎えして、舞鶴市戦没者追悼式についてお話をお伺いしております。さあそれではここで坪倉さん、南さん、この遺族会について教えていただきたいんですが、どういった会なんでしょうか。
はい、遺族会は、先も申されました、2400の戦没者の家族をもって遺族会というのが形成されております、東舞鶴西舞鶴合同で毎年その亡くなった戦没者を追悼しております。しかし追悼する遺族の方々が高齢となってまいりまして、非常に、参加者が少ないということで残念に思っております。この、現在において、戦争を知らない方が8割以上になってきておるというこの時期に、本当に戦争の苦しさを知っていただくためにも、この追悼式は大切なものではないかと私は思っております、しかし若い人、今もさっき話がありましたように、何ですか、他人事のようなことを言われる方もあります、しかし私たち遺族は本当に、苦しい思いをしたことをこの追悼式でいつも思い出しております、一番苦しかったのはやはり戦没者の妻、子供、またお父さんお母さんだったんじゃないかと私は思っております。 これからこのようなことがないように一つ平和を祈願する意味においてもこの追悼式は大切だと思っております。
はい、ということで今ね坪倉さんからお話がありましたが、ね、遺族会の会長さんでいらっしゃるということで実際そしたら坪倉さんにとってはお父様が戦争に行かれたということになるんですね、はい、それは当時は何歳ぐらいの時だったんでしょうか。坪倉さん自身が
亡くなったのは私が小学校3年の時だったんでね、それでその下に、弟が2つ違いともう1つ違いと3人おりましたので、
はい、
親は大変苦労しました。私たち自身も苦労しましたが、
はい、
やはり一番苦労したのは母親ではないかと思っております。
今を生きる私もちょうど今子育て中ですけれども、うん、普通にね子育てするのって本当に大変なことなんですが、やっぱりそんな風にねお父さんが戦争でいなくなってしまった、うん、そんな中で幼い子どもたちを育てないといけない、お母さん本当に大変な苦労をされたんじゃないかなと、うん、もう察するんですけれども、今もねこうして坪倉さんが、お元気でね活動されているということで、もう本当にたくさんの愛情をお母さんが注がれたんじゃないかなというふうに想像するわけなんですけれども、やはりそういったね痛みを伴う話ですので、なかなか普段ねこう人にお伝えするのもちょっと しづらいところもあるかもしれないんですが、やはりそういった実際に経験された方からのお話っていうのは我々戦争の知らない世代にとっては非常にこの貴重で心に響くお話になりますので、もし、まあ、よかったらですねまたこういった戦没者追悼式でもお話があるかと思いますし、他にも年間通して活動とかはされているのでしょうか。
遺族会の活動はですね、今お話がありましたように戦没者を追悼すること、それから戦没者については今は英霊という形で戦没者を呼ばせていただいているんですが、
はい、
英霊の検証をすること、検証とは語りつないでいくということなんですが、昭和12年に、ね、日中戦争が始まって、太平洋戦争が昭和20年の8月15日に終わるまでの8年間の間に日本極上で亡くなられた兵隊さん、それから軍隊のために仕事をしておられる方、その方々が230万人おられるんですね。で、一般の方々が80万人、合わせて310万人が日本で亡くなられているという状況なんですね、戦争 で京都府では5万人で、舞鶴地区では今坪倉会長もおっしゃいましたように2400人の戦没者があると。その中で西舞鶴が、1100名、それから東が1100名、合わせて2400柱といいますが、その方々が亡くなられているという状況なんです。で、当時遺族会というのは亡くなられた家庭の中でどうして生活をするかと、
うん、
お父さん亡くなったと、お兄さん亡くなったと、一家の働き柱が亡くなったんで、
はい、
どうにも食べられんということで、遺族会は遺族厚生連盟といいまして、遺族の生活を支えるための基盤を作ろうということから始まっています。
うん、
東大ともにその仕事については前園西遺族会は西前園の駅前で、受産施設、要塞やら和塞をやったりして鎮火石をする、それから、生活物資をその場で販売をするというような形から始まって、ある程度落ち着いてきたら具体的には遺族会の活動としては遺族会の継承するとともに、いろいろなんて言いますかね、遺族の中での問題解決をお互いにしていこうと、相互扶助の形があったりして、ですから舞鶴市、京都府、全国戦没者追悼式に参列をさせていただく、
はい、
各地区も、慰霊祭がありますのでね、村落寺もそこにも出席させていただこうと、まあ、いわば遺族の団結をしてみんなで頑張ってやりましょうという形ですね。そんな形で、動いていますが、今話がありましたようにね、当時私が4歳になる前でした。弟が1人6ヶ月です。父親は29歳でフィリピンで亡くなりました。母親が26歳ですから、
はい、
そんな時代の中ですから、それでも戦後74年経ちましたから、遺族のいわゆる子供たちも80歳前後なんですね。 みんな足が痛い、腰が痛い、動きがだいぶなってきた。ですからできるだけ若い人にもこういう状況の中で当時がどんなやったかなということを考えていただくような機会として追悼式もあったらいいなというふうに考えてますので、ぜひ舞鶴市の追悼式にも皆さん揃ってお越しをいただいて、お参りいただけたらというふうに思っています。
はい、
そんな状況ですね。
はい、ありがとうございます。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市の協力で、ゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は11月23日土曜日祝日に執り行われます舞鶴市戦没者追悼式についてお話をお伺いしてまいりました。実際に遺族でいらっしゃいます坪倉さん、そして南さんのお話もね、今お伺いしたところなんですけれども、お二人ともね、当時はまだ幼くていらっしゃって、そしてさらに下にもご兄弟がいてという中でね、大変苦労して育ってこられたということで、本当に頭が上がらない思いでいっぱいなんですけれども、本当に戦争を知らない我々世代、このね、実際に経験された方がどんどん高齢化していく中で、こういった思いというのが途絶えてしまわないように、もともとはこのね、この遺族の方でされていたというこの追悼式ではあるんですが、一般の方にも、そして今のね、子どもたちにもぜひ参加をしていただきたい、広く知っていただきたいということで、土曜日、土日に開催に変更になっておりまして、実際にこの市内の小中高生も参列されるということなんですよね。はい、さあこのね、戦争で亡くなられました約2400柱の、ね、実際にこの舞鶴からも戦没者が出ていらっしゃるということなんですが、そういった方を追悼するためにこの式典ですね、今年も執り行われます。さあ今一度なんですが、このラジオをお聞きの皆さんに坪倉さん、そして南さんからメッセージをお願いできますでしょうか。
追悼式、追悼するいう意味は もちろんあるんですが、
はい、
それより今はむしろこの戦争で亡くなった方を追悼するだけではなく、こういうことが二度と起こらないように、うん、平和平和ということを念願する、場所でもあります。
はい、
戦争を知らない方も一つ追悼の言葉の中にも平和平和その言葉が出てきますので、一つ一般の方も多く参加していただきたいとお願いいたします。
はい、ありがとうございます。南さんもお願いします。
そうですね、戦没者の追悼をすることだけではなしに、少年に対する平和を誓う記念する場として、この追悼式がずっと続いてくれるといいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。それでは山内さん、もう一度場所と日時をお願いします。
はい、はい、日時は令和元年11月23日土曜日10時から開式です。場所は舞鶴市総合文化会館の大ホールでさせていただきます。どうぞ皆さんご参列をよろしくお願いします。
はい、こちらもお申し込みは不要ということで、
申し込みは、はい、入場も、はい、無料ですので、
はい
はい、皆さん遺族以外の方もぜひご参列いただければと思います。
はい、当日足を運んでいただけたらと思います。もしね、ラジオをお聞きの方でちょっと参列してみたいなという方いらっしゃいましたら、何かこう喧嘩ですとか何か持ち物などは必要なんでしょうか。
献花等はもう会場で準備しておりますので、来ていただけたらと、そのまま受付に言っていただいて参列いただければと思います。
その高級平和を願う気持ちだけ持って、
はい、持って来ていただければと思います、
は
い、
ということですね。はい、はいはい、ありがとうございます。ということで本日のゲストは舞鶴東遺族会会長の坪倉大作さん、そして舞鶴西遺族会会長の南房夫さん、舞鶴市福祉企画課の山内智美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。